中小企業のための障害者雇用推進室。皆さんこんにちは。障害者雇用推進室長の木下文彦です。
そしてインタビュアーの村山彩乃です。今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、もう2月に入りまして、
はい、
はい、つい先日が節分でしたが、
あーですね、
はい、文彦さんは恵方巻き、
はい、
食べましたか？
食べましたっていうか、収録時点では食べてないけど、
そうなんですよ。
そういうこと言わなくていいの？
いやいやいや、毎年ちなみに食べてます？
毎年食べてますね。
おお、うん、しっかりなんか恵方巻きってなんか無言でとか、
そう
すごく長いのを食べきるまでずっと食べ続けるみたいな言うじゃないですか、
うん、そう、
あんな感じ。
でもね、うちそんな長いの食べないよ。だってなんか売ってるのもね、長いのもあるけど、結構短いのもあるでしょ。
なんか普通のね、普通にいつも買える恵方巻きの長さのやつもね、
そう
ありますよね。
そう。だから、まあ、なんちゃって恵方巻きを食べてるっていう感じじゃないですか。
ああ、なるほど。いや、うん、でも恵方巻き自体をね、食べるのが。
そうですね。
役をね、避けるというか。
そう、今年はどっち方面だとか言って、向いて食べてますけどね。
向いてます？ちゃんと。
一応向いてますよ、それは。
おー、しっかり。あ、じゃあ結構しっかりしてるじゃないですか。
うん、でも喋ってるな。
でも、団らんね、家族団らんで食べたいですよ、
ね。まあ、そうですね。ご利益あるんかな。まあいいや、あると信じてっていうか、そうそう、やらない、まあ気分の問題だからね。
そう、信じる気持ちが大事です。
そう。
まあ皆さんもね、恵方巻きね、今年も、まあ、楽しく食べたらなって思います。
そうですね。はい。
はい。それでは、今回の本題は、前回に。
そうですね。前回と引き続きですけどね。令和7年障害者雇用状況の集計結果を読み解くっていう、この2回目ですね。はい。うん、で、ちょっとお話をいたしますと。
はい。
まあ、前回ね、ちょっとおさらいですけど、要は、雇用者数が70万人時代を迎えましたよっていうことと、
うん、
精神障害の方の雇用が知的障害の方の雇用数を上回りましたということと、
うん、
実雇用率は前年と変わらない 2.41% でしたというのがね、
うんうん、
まあ、前回の大まかなところですと。
はい。
で、その結果を受けてというかね、あとね、今年の7月から、法定雇用率が 2.7% にまた上がります。
はい、そう
です。今 2.5 だから 0.2% 上がるんですけど、
うんうん、
で、上がることについては、年末年始の放送でも、こうやって、じゃあ対応しましょうとお話はさせてもらってるんですけど、
うん、
やはり、これからですね、駆け込み需要というか、駆け込み採用というか、
はい、
いうのが、やっぱり採用競争をもっと激化するので、やっぱりなるべく早く動いた方がいいですよね、と。
うん、
だから制度が変更されるからピンチではなくて、それをまあチャンスに変えるっていうことがね、そういう発想もとても大切かなっていうことと、
うんうん、
あと実際には人が増えてるんだけど、と、
うん、
障害者の雇用者数は増えてんだけど、雇用率は下がっちゃったっていう企業も結構あるかなと思うんですよね。
うんうん、
で、これってね、企業あるあるで、前のポッドキャストでもお話しさせてもらったんですけど、特に4月とか日本の企業って一括で新卒を採用するじゃないですか。だからバーンって人が増えるんですよね。
おお、はい、そうですね。
だからそうすると、障害者のその雇用率を計算するって分母は企業全体の従業員数じゃないですか。
ああ、そっか、はい。
そう。で、分子が障害者の雇用者数じゃないですか。だから分子増えてもそれ以上に分母が増えてしまえば、雇用率は下がると。
あ、そうか、ちょっと、まあ、引っ掛けというか、
そう。
しないといけないところですね。
そうなんですよね。だから日本全体の実雇用率も 2.41 で変わりませんでしたって話があるんだけど、これ一つの要因としては、実際に働いてる人がね、別にその障害の有無に関係なくですよ。いわゆる労働市場に参入してる人。
はい。
女性とか高齢者 がどんどんどんどん働いているので、
うん。うん。
そっちに増えているので、全体で言うとね、働いてる人の数って増えてるんですよ。
はいはい。
総務省の労働力調査っていうのがあって、これ毎月調査してるんですけど、そこで雇用者数っていうのを出してるんですけど、去年の6月のその調査結果だと、去年だから、おととしと比べて、66万人増えてるんですよね。
ええー、すごいですね。
そう。だから、やっぱりそれって、日本全部で見たって、それを一つの日本株式会社と捉える と、分母が増えてるわけじゃないですか。
はい。
だからやっぱりそれに合わせて分子も増やさなきゃいけないし、その比率が変わらなければ、全体の実雇用率は、一緒ですよねってことですよね。で、そういうこともあるかなっていうのと、もう一つの要因としては、除外率が引き下げになりましたよねと。去年の4月に。で、除外率っていうのは、障害者雇用がしにくい業種に対して、雇用義務を少しちょっと、緩和してあげる、そういう制度なんですけど、その除外率が一律10%引き下げられたんですよね。鉄道がひ、とか、あの、うん、貨物輸送とか、そういうね、運送業のところは引き下げて10%の除外率になったし、一番高い、船舶のところも10%引き下げられて70%になったりとか。いうことで除外率が引き下げになってんで、除外率が引き下がるっていうことは、分母がふふ前よりも増えるってことですよね。うん。なので、分母が増えているので、障害者を雇用、同じ数雇用してても、そうすると、実雇用率は下がることになるわけですよね。だからまあそういうこともあるのかなっていうことをね、まあいろいろ考えて、そうやって考えていくと、なんていうんですかね、本当にね、計画的にとか、先を見越して動いていかないと、あ、なんか足りなくなってきたからじゃあ採用始めようかなっていうのでは、もう全然追いつかない時代ですねってことです。じゃあ具体的にあと 2.7% にね、雇用率も上がるんで、どういう戦略を取っていくかということで、一つとか三つね、やり方というか方向性っていうか、あるかなと思っていて、一つがですね、週10時間以上の人をどう増やしていくかっていうことと、二つ目が、やっぱり人員計画にちゃんと組み込んでいくってことと、あと三つ目は定着、する。そこの定着への取り組みをいかにするかということかなっていうふうに思っています。
そうなんですよね、離
で、
職。
最初のね、あ、そうそう、うん、そうそう、離職しないようにってやつね、そう。で、一番最初の週10時間以上っていうのは、2024年から週10時間以上で20時間未満の人は、まあ、特定短時間労働者っていうかね、いう扱いになって、精神障害を持っている方も、0.5人カウントになるわけですよね。で、やはりだから、まあ、こういうね、制度をちゃんと使っていくっていうのも一つの手かなと。
そうですね。
だから、障害者雇用っていうと、フルタイムでの雇用を考える企業も多いし、まあ、実際フルタイムの方が 1カウントになったり、2カウントになったりするんだけど、まあそこにこだわらなくて、短時間でいいから働きたいっていう需要を取り込んでいくっていうのも一つの戦略だと私は思っています。私の知っている企業でも製造ラインの稼働率を維持するために、1日3時間で、週で言うと15時間の労働の人、障害を持っている人を雇用しているって会社もあります。で、生産性が、ライン稼働率が上がるんで、生産量も維持できるし、まあ0.5人ですけれども、そういう形で逆に、なんていうのかな、雇用しやすくなるっていうかね。 フルタイムで1日8時間なり7時間働けっていうとちょっと辛いんですけど、1日3時間だったら働けるっていう人ね、結構いらっしゃるんで、そういう方はやっぱり積極的に採用していくってやり方も一つあるかなっていうふうに思うのと、2つ目です。やっぱり人員計画にちゃんと組み込んでいくってことですよね。先ほどもちょっと言ったように、雇用率下がりそうだから、じゃあ、一人雇おうか、みたいな、そういう場当たり的なものではなくて、企業って、まあ、大企業になればなるほど人員計画って立てると思うんですけど、そこの中に障害者雇用も、ちゃんと組み込んでおくってことですよね。逆に言うと、まあ、人事の方が、障害者雇用の担当されている方も、多いと思うので、人員計画ってわかると思いますんで、じゃあいつ、今年はうちの会社何人増やす予定だからっていうことを、ちゃんと見て、で、それとともに障害者雇用の計画も立てるってことですよね。今2.5なので、従業員が20名採用すると0.5人必要になるわけですよね。まあ、人0.5人って先ほどのまあ短時間雇用で0.5ってやり方もありますけど、まあ、1人必要になるよってことですよね。だから1人、20人採用するんだったら、障害者を1人追加で雇用しなきゃいけないっていうね。だからそういうような形で、ちゃんと今年何人、いつ、どういう人を採用するかっていうことをちゃんと決めといた方がいいかなっていうふうに思います。で、最後はやはり定着ですよね。で、前回でもお話ししたんですが、やっぱり中小企業の、採用が大企業に比べて苦戦していますと。ということは、やっと取れた人は、採用できた人を辞めさせないというか、辞めたくなくなるというか、その人がちゃんと活躍できる、そういうね、職場環境を作るっていうことがとても大切かなというふうに思います。やっぱり、そのためには、障害特性をちゃんと理解するっていうね、職場の人たちが理解するっていうこともあるし、適切な業務指示をするっていうことも必要だし、あとなんか相談しやすい雰囲気を作るとかね、そういうことも含めて、障害を持ってる方でも活躍できる、そういう職場環境を作っていくって、その取り組みがものすごく大切かなっていうことですね。だからどんどんどんどん、人は入ってくるんだけど、どんどんどんどん辞めてしまいますって話だと、いくら採用しても追いつかないわけですよね。だからまずは退職するのを辞めさせるっていうかね、人が、自分の会社にちゃんと定着できるような、そういう仕組みを作っていくってことも必要ですね。で、その時に、まあ、じゃあ何をどうすればいいのかわからないってことも多分あると思うので、まあ、ハローワークに相談するのもいいと思いますし、私のような外部人材ですね、まあ、使って、ノウハウをね、やはり吸収する。で、実務に活かしていくって。まあ、そういうやり方もとても大切かなというふうに思います。
ですね。まあ、就職した後のフォロー。
そう
まあ、
ですね。
結構重要ですし、就
重
職、
要。
雇用した時からスタートってね、
そう
みん
そうそう
な
そう
この
そう。
ポッドキャストでも何度も
そう
伝え
なんです、そうなん
る
で
の
す。
で、そう。まあね、この戦略、皆さんちょっと3つありますので、
そうです
来
ね。
年
10
度
時
に向
間
け
以
て。
上ね、とか人員計画、あと定着、この3本柱ですね。
もうね、来年度あっという間に来ますので。
そうですね。まだ
そ
2月だけどね、来ま
う
す
なん
か
で
ら
す
ね。
よ。気づいたら、文彦さんも、面談をしておりますので、何か相談ありましたら、
そうですね。
概要欄の方
ぜ
から、
ひお願いします。
問い合わせお願いいたします。それでは、今回もどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。